私たちの父なる神と主イエス・キリストのからの恵みと平安とがあなた方にありますように。アーメン。教会のカレンダーによれば、今日の礼拝は今年最後の礼拝です。ですから聖書のテキストは週末に関する内容になっています。今回このテキストの最後にある19節の言葉によって、私の内面は探られました。忍耐によってあなた方は命を勝ち取りなさいと。今日はご一緒に忍耐とその目的を考えてみたいのです。さて、忍耐を考える前にまず忍耐の意味を考えましょう。そもそも忍耐という言葉は17世紀のイギリスの詩人ジョン・ミルトンに定義されました。彼は失明したり妻や息子娘を失ったりした時、かつて味わったことのない苦難を経験したそうです。彼は43歳の時両眼を失明しました。その3年後、キリスト教教義論という著書の中で忍耐ということについてこう定義しています。神の摂理、力、善に信頼を寄せつつ神の約束に従い、避けがたい災いに対しては、これは意図高き父である神の御心であり、私たちのためにこそ賜ったものと考え、平静に耐えることであると。言い換えれば、神様を信じるなら災いに直面しても神様からの賜物として受け入れられるので、それを忍耐できるということです。これを多くの苦しみを味わったミルトンが言ったのです。ですからこの定義から、忍耐は決して容易なことではないということもわかります。聖書に戻りましょう。この19節の忍耐によってあなた方は命を勝ち取りなさいという言葉を通して、イエス様が私たちに忍耐を求める一方、その目的をも私たちに示しているのです。その目的は命を勝ち取るためなのです。このあなた方は命を勝ち取りなさいという言葉は、口語訳聖書では自分の魂を勝ち取るであろうと訳されています。ここでの魂を勝ち取るという言葉は、救われるという意味です。つまり神様からの救いは忍耐によって実現されるのです。ここに見逃せないことがあります。口語訳聖書で特別に自分の魂という所有格が 強調されていることです。この魂は普遍的にすべての人を指すのではなく、あなたの魂を指摘しているのです。つまり神様の前で一人一人それぞれが神様との関係を強調されているのです。もっと言いますと、救いとは私たちが神様との一対一の関係の中において手作り作品のように完成するものなのです。つまり神様がくださる忍耐の学びによって決められるのです。ですから忍耐は私たちの信仰にとって大切な日課です。ではなぜ私たちはそれぞれ忍耐すべきでしょうか。結論から言いますと、この世の生活はまだ長く、世の終末はまだまだだからです。旧説の言葉を見ましょう。旧説、戦争とか暴動のことを聞いても怯えてはならない。こういうことがまず起こるに決まっているが、世の終わりはすぐには来ないからであると。もちろん世の終わりはいつ来るのかわからないので、一日一日を慎まなければなりません。一方この世の生活は続くものとして生きていくべきです。だからいろいろな日々を体験するでしょう。確かに多くの災害にあったなら自然に世の終わりではないかと思いやすいものです。特にイエス様の時代には今よりもっと来世のことを強く待望していたようです。新約聖書の手紙を読めば、まず使徒たちがイエス様の再臨を強く待ち望んでいたとわかります。しかしイエス様はこう私たちに言っています。警告も世の終わりではないので怯えてはならないと。それは私たちを励ますとともに警告も含められています。それは今日のテキストの冒頭に示されています。それは神殿が見事な石と奉納物で飾られているという現状に対して、イエス様がエルサレムの神殿の崩壊を予言したことに現れています。私たちは目に見える繁栄を見ても、その崩壊の可能性をも見出さなければならないのです。順調な時でも先には危機も隠されていることを忘れられません。言い換えれば、人間の考えによる災いと幸いとは本当に転換しやすいものであり、両方とも神様の御心なのだということです。さらに12節13節には最も重いイエス様の言葉があります。しかしこれらのことがすべて起こる前に、人々はあなた方に 手を下して迫害し、街道や牢に引き渡し、私の名のために王や総督の前に引っ張っていく。それはあなた方にとって証しをする機会となると。さらに16節17節にはこうあります。あなた方は親、兄弟、親族、友人にまで裏切られる。中には殺される者もいる。また私の名のためにあなた方はすべての人に憎まれると。イエス様はこの一連の言葉を通して世の終末を未来に控えつつも、現実の世界には大変ひどい災いの可能性を教えているのです。しかしそれにもかかわらず、これは神様が私たちを罰するためではなく、神様を証しするチャンスを私たちに与えるためなのです。私たちの従来の考えによれば、物事が思い通りに運び、必要が満たされ豊かであると神様に恵まれているのだと受け止めるのが本音ではないでしょうか。しかしイエス様と聖書が示しているのは、人にとって悲しいこと、苦しいことも 100% 神様の恵みだということです。しかも 100% のマイナスのことも 100% プラスの意味を持っているのです。そこまで考えの変化ができれば、いつも神様からの恵みを豊かに感じられ、またいつも神様と共にいることを実感でき、そこから自然と忍耐も長く続けられるはずだと私は思います。星野富弘さんの詩には次のようなものがあります。幸せという花があるとすれば、その花のつぼみのようなものだろうか。辛いという字がある。もう少しで幸せになれそうな字であると。幸せと辛い、この二文字は形で本当に似ていますが、全く違うものを意味しているのです。中国語であれば発音すら同じです。真です。興味深いのは、この幸せという真はみんなが求めていますが、辛いという心は誰でも避けたいのです。しかし現実の生活の中で、この辛いことはいっぱいあるので、誰もが避けられません。ただ信仰の正解の忍耐の訓練によってなら、先ほどに読んだ星野富弘さんの詩の辛いという漢字から幸せという漢字への転換のように、隣り合う値打ちを見出せるはずです。簡単に言えば、忍耐によってすべての困難を乗り越えることができます。そうは言っても、困難に対して私たちは弱いものです。しかし 先ほど触れたように忍耐できればいつも神様と共にいることも実感できるのです。神様が共にいると感じられれば忍耐もできるのです。これから神様と共にいることを重点にして考えていきましょう。18節にはこういう言葉があります。しかしあなた方の髪の毛の一本も決してなくならないと。これは本当に興味深い言葉です。なぜなら17節には殺される可能性も示されています。命を失ったら髪の毛どころの話ではありません。これは矛盾ではないでしょうか。ここまで考えれば18節の言葉は本当に面白い言葉です。しかしあなた方の髪の毛の一本も決してなくならないという言葉は私たちがどんな場合にあっても神様に見捨てられないということだけを示しているのです。また14節15節だから前もって弁明の準備をするまいと心に決めなさい。どんな反対者でも対抗も反論もできないような言葉と知恵を私があなた方に授けるからであると。この言葉はこういうことを示しています。つまり私たちはどんなに険しいことにあっても神様がずっと私たちと共におられるから、時に合わせて私たちを導き共にすべての困難を乗り越えられるということを。ですから前もって悩む必要はありません。臨機応変のようであるかもしれませんが、神様ご自身がきっと私たちを導いてくださるのです。もっと言いますと、どのような状況においても神様は必ず私たちを助けてくださいます。さらに惑わされないように気をつけなさいという言葉に、私は神様の御心を親しく感じられます。私たちが険しい状況に陥っていても惑わされないようにとイエス様が私たちを励ましておられます。ここで私の恩師の一人である賀来周一先生のエピソードを思い出しました。ある日曜日の礼拝後、教会員がぞろぞろ帰り始めた頃、一人の人がつかつかとやってきて賀来先生にこういうお礼を言いました。先生、今日はありがとうございました。説教の中で3回もにもかかわらずとおっしゃいましたが、私はその言葉で救われましたと事情を聞いてみると、彼は経営している会社が負債を抱えて倒産して、今日どうしたものか、これからどうなるものかと考えあぐねて礼拝に出席したのでした。そこへ説教の中でにもかかわらずという言葉が 3回も繰り返され、それを反芻しているうちに、にもかかわらず自分は神様の恵みの中にあるのだと示され、生きる希望が湧いてきたという話です。結局彼はやがて再起し、会社も立派に再興しました。確かに日常生活の中ではなかなか忍耐できないことが多々あります。忍耐は本当に大変難しいことです。しかしそれにもかかわらず、辛いことばかりの中にも神様からの恵みと希望を見出せることも事実です。私たちはそのようにしばしば神様に励まされます。私たちの現実の生活の中では、いろいろな悩み、いろいろな悲しみを避けることができません。覚えていきたいことは、どれも神様の賜物であるということです。どんな場合でも信仰を通して栄光を神様に帰する証ができるのです。そしてどんな場合でも詩人ミルトのように忍耐ができるし、神様と共にその困難な時期を乗り越えることもできます。これを励みにして、元気を出して、これからの道のりを共に歩んでいきましょう。人事では到底計り知ることのできない神の平安が、あなた方の心と思いとキリストイエスにあって守りますように。アーメン。